マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第298回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第298回目になります。昨日はですね、7月25日なんですが、ドットネットロボ勉強会が日本マイクロソフト品川本社でありまして、ちょっと当初ですね、私セッションでやる予定なかったんですが、まあ、急遽やることになりまして、Windows 10のお話を、もう本当に発売直前のお話ということで、まあ、急遽まとめたんで、まあ、技術的な話は何もなくてですね、まあ、アンケートでもね、知ってる内容ばかりでしたっていうこと言われて、まあ、あまりいい点はつかなかったんですけども、ちょっとお話をさせていただきました。まあ、今回もですね、 Windows 10いよいよ来週というかですね、もうあと3日後ですね、ついにリリースとなりますんで、このお話をさせていただきたいと思っております。まあ、そういうことで、昨日のセッションではないんですが、あまり技術的な話というかですね、まあ、直前の情報ということでお話をさせていただこうかなと思っております。7月29日ですね、ついに Windows 10正式リリースになります。まずですね、対象となる方は Windows 10のインサイダープレビューに参加している方、この方を対象にアップデートダウンロードができるということになります。まあ、結構ね、500万人とかですかね、そのぐらいの方がダウンロードっていうか、インサイダープレビューに参加しているということで、ちょっと数字はね、マイクロソフトの動画サイトで見た数字なんで、実際のところは調べてないんですが、そういったところでね、かなり多くの方がインサイダープレビューに、ね、参加されていると思います。まあ、その方が対象ということで、29日はですね、どのぐらい のダウンロード量になるのかっていうところは非常に興味があるっていうか、私もダウンロードできるかなと。ただでさえ今 Yahoo BB インターネットのね、ダウンロード速度すごく遅いんで、気になるところであるんですが、まあ多分29日は無理かなと、私はちょっと思っています。まあ私のメインマシンの Windows 8.1 も BioDio 11のですね、 Windows 8.1 も、まあ、ダウンロードの予約をしてますんで、ダウンロードできるかなと思ってますし、あと MSDN はどうなってるんでしょうかね。MSDN で ISO イメージをダウンロードできるんであれば、ちょっとダウンロードしたいなと。まあ、それでメインマシンですね、デスクトップマシンはクリーンストールからやってみようかなと思っています。で、昨日ですね、ドットネットラボ勉強会に行く前にちょっと横浜のドスパラに行きまして、またドスパラかというんですが、まあ、一番近いパーツショップなんでね、そこ行ってですね、まあ、思い切って 256GB の SSD を買いました。A データというところの SSD なんですが、そこだけちょっと安いんですよね。まあ、パフォーマンス的に、まあ、廉価版という形でね、本当はインテルの速いやつの方がいいかもしれないんですが、まあ、ハードディスクよりね、速いかなっていうところで、9797円でしたかね、256GB の SSD を買いまして、まあ、これね、これにですね、Windows 10をインストールしたいなと思っています。まあ、そういうことで、いよいよ Windows 10の受け入れ準備はできているなというところなんですが、すでにですね、もう手元で、先週お話ししましたビルド10240に動いてますんで、まあ、実質これが RTM なのかなということで、まあ、これでもね、十分 Windows 10を最新版を体験できていますんでね、まあ、これを使い込んで、またリリース日にですね、アップデートをして、またこうレポートしたいなと思っています。どうなんでしょうね、実際10240からビルドがまた上がるんじゃないかなと思ってますし、だからインストールした直後にまたアップデートっていう感じになるかなと、そのふうに思っています。この7月29日なんですが、マイクロソフトがですね、リリースイベントを行うということで、世界13の都市でリリースのイベントを行います。まあ、その中にですね、東京も入っていまして、東京はですね、恵比寿303という会場ですかね、これちょっと私知らないんですが、ここでですね、 Windows 10ファンセレブレーションイベントとで、マイクロソフト主催の Windows 10のイベントがあります。参加者限定イベントということで、なんと私これに参加できることになりました。まあ、こちらね、イベントに参加させていただくということで、ちょっと行っていこうかなと思ってます。まあ、ここのね、レポートもね、またできればいいかなと思っています。またですね、DSP 版、デリバリーサービスパートナーバージョンということで、まあ、自作パソコンやられている方ですね、 パーツとセットで、Windows 10の、まあ、インストールミディアを買って、インストールするということで、こちらはですね、まあ、秋葉原とかで、まあ、よくあのパーツショップとかですね、発売になります。この発売日が8月1日午前0時ということになって、まあ、あの秋葉原でですね7月31日の夜19時からイベントが開催されるということで、おそらくあの改造バカって言い方は失礼だと思うんですが、あの高橋俊也さんとかですね、あとあの声優の古谷徹さんとかですね、もう来られるということで、ちょっとこちらも興味あるんですが、ちょっと厳しいかな私行くのは、まあ、あのカウントダウンして午前0時に発売っていうのもですね、行ってみたいなと思ってるんですが、まあ、Windows 95の時とか Windows 2000の時も私夜中の0時にですね秋葉原行きましたけど、あれがなかなか面白いお祭り騒ぎなんでね、行きたいなと思ってるんですが、今回無理ですかね。まあ、あのそういうイベントもありますんで、あの自作パソコン、まあ、お好きな方はですね、まあ、行かれるといいんじゃないかなと思います。まあ、あの DSP 版っていうことで、何かパーツを買ってそのパーツを使ったマシンにライセンスされる Windows ですんで、まあ、昔はねあのフロッピーディスクドライブとかとセットで買ってるとかあったんですが、さすがにもうフロッピーディスクドライブもサポートしてませんので、最近はあの USB ボードとかですね、そういうのとセットで買ってるという方が多いみたいです。また各メーカーの対応ですね、いろいろあるんですが、まあ、あの Windows 10のアップデートの情報とか、出てるところもあるんですが、では Windows 10のプリンストールパソコン、これがいつ出るんでしょうかということなんですが、ドスパラ、まとめドスパラかと言われるんですが、ドスパラからですね Windows 10のプリンストール PC が7月29日から出荷ということになっているようです。発表になりました。ゲームパソコンのですねハイエンドのガレリアというシリーズからデスクトップマシン、まあ、ノートパソコン、あとタブレットですね、デジノスとかですね、こちらの Windows 8.1 が今まで載ってたパソコンに、Windows 10をプリインストールして出荷するということになっています。まあ、あの非常に多くの機種がですね対応してますんで、なかなかこれ楽しみだなと思っています。このまあタイミングでねちょっと1台欲しいなって気がするんですけどね。まあ、あのここにプリインストールされる Windows 10は Windows 10ホーム、 Windows 10ホームエディションの 64bit 版ということになっています。まあ、そんなところでいよいよこう Windows 10、リリースということで、まあ、あの実際使っててですね、もうちょっとこう詰めていった方がいいのかなっていうところも私思ったりするところあるんですけど もうまずはこの段階でリリースをして、またフィードバックをしてどんどんいいものにしていくっていう方向じゃないかなと思ってます。まあね、いつリリースするかってなかなか難しいとこだったんですけど、もうこの開発方式でやってるんであれば、まあ、この段階で動くものを出して、でとにかくあの早く市場に広めたいなっていう意図があるのかなと思っています。であの Windows 10そのものなんですが、今後もですね頻繁にアップグレードしていくということを聞いています。あのセキュリティパッチの、ね、アップデートとかもあると思うんですが、機能的なアップデートのフィードバックで、ね、出てくるのかなと思っています。まあ、そんな形の、ね、Windows のリリースとなっていくと思いますんで、まあ、あの昨日もですねマイクロソフトの方とお話ししたんですが、大々的に発表する Windows のこのリリースっていうのはですね、ひょっとしたらこれが最後かもしれないねと。あのね、Windows 95みたいにこう夜中に午前0時発売とか、まあ、今までの Windows みんなそうなんですが、やってるのもあったんですが、 Windows 10っていうことで、正式にですね大騒ぎしてリリースするのはひょっとしたらこれが最後かもしれない。その後はビルド X が出ましたとかね、ちょっと地味な発表になるのかもしれないねって話をしていました。まあ、地味な発表ですね、地味な発表であってもですね、我々いいリリースになると大騒ぎするんじゃないかなと思っていますけど、まあ、こう大々的なイベントっていうのはね、ひょっとしたらもうこれが最後なのか、それともまたこう形を変えていくのかなと、ね、そんな風に思っています。まあ、とにかくこの Windows 10、今までの開発方式、リリースの方式から全く違っています。これやっぱり市場の変化だとかユーザーニーズとか取り入れてですね、もうまさに進化する Windows として生まれ変わったんじゃないかなと思っています。とにかくリリース開発のスタイルが変わりましたよね。 まあ、例えば興味のない方はなんかいつまでたってもベータテストやってるっていうような意識あるかもしれませんけど、どんどんどんどん変わっていくリリースが今までありました。去年の10月ぐらいから、テクノロジープレビューってことですね、私もいろいろ試させてもらいましたけど、もう最初のビルドからもう今のビルドだともう全然違っちゃってると。で当時ね、いろいろ調べてこうこの番組の話したりとかドットネットラボ勉強会でこうお話したりとかねしてたんですが、もうそのお話はね全く昔の話になってしまいまして、もうそれだけ相当変わったものになっていってるなと。だから本当にあの目の前でどんどんどんどん進化していくっていう、まあ進化していくっていうか、今まではいろんな皆さんの意見をもらってフィードバックしながら完成に持って向けてですねこう変わっていったってところもあるんですが、これからはまたいろんな意見を聞いてフィードバックして進化していくんじゃないかなと。マイクロソフトの、ね、動画サイトでも、言われてましたけど、まあ、今まで、ね、3年に1回フルモデルチェンジで、その間のアップデートって言ったら大体セキュリティパッチ、まあ、セキュリティ上のアップデートっていうのしかなかったんですけど、今後ですねどんどん変わっていくんじゃないかなと思っています。ですからこれこう本を書いたりとかですね、ウェブサイトで紹介する方っていうのはですね結構大変なことになるかと思いますし、その一方ね、あのいろいろこう情報発信する側としてはですね、忙しくなるかなと、まあ、楽しくなるかなと、そういうふうに思っています。あの状況的にはですね、あの最初言った Windows Azure と言ってた、クラウドサービス、今 Microsoft Azure になりましたけど、あれも本当に最初の画面からどんどん変わっていって、本が出たんですけど、その本買ってみて開いて実際 Windows Azure 開いたらもう全然違う画面になってたっていうのはあってですね、これは書籍泣かせですねって話をしてたんですが、今後もの Windows もですねそんな風になっていくんじゃないかなと、そんな風に思っています。で、あのお話聞いてるとですね、7月29日のリリース以降もインサイダープレビューは続くということで、まあ、あの設定によってはですねこう希望する人には新しい変更がどんどん提供されていって、新しい機能を試すことができるというふうなお話を聞いています。でそういった意見にいたものに対してまたフィードバックをかけてですね、意見を取り入れていっていいものにしていくと、まあ、よりねあの使いやすいものとか、あとこう市場に合ったものに変わっていくと、そういうふうに動くようです。まあ、特にこうですからこの Windows に物を申したい方はですね、これにどんどん参加すべきかなと思っています。まあ、私もあのいろいろ使ってみてやっぱりこの方がいいなとかね、あの今のところ一番言いたいのはあのエクスプローラーのこのアイコン、ちょっとシンプルすぎるのなんとかなりませんかってデザイン的なところで、ちょっと言いたいことがあるんですが、まあ、あのそういったところで機能的なところもあると思いますし、あのこうマイクロソフトに対してWindows に対してですね、あの今後どうしてほしいかっていう意見を出す機会が今まで以上に、増えていくと思いますので、あの文句だけ言う方が結構いるんですけど、あの、まあ、こういうやり方そのものにまた文句言う方が出てくるんでしょうけどね、あの意見がある方はですねどんどん言っていくべきじゃないかなと思っています。ただね、本当にこれリリースなど具体的にどうなるかっていうのは私も見えていませんし、他の方もどうも分かんないねと言っています。あの本当にマイクロソフト最近動きが早いっていうのと、今まで通りの感じでいくとって話が全然通用しないんで、どんなことになるかなというのがね、まあ、ある意味あのすごく楽しみではあります。あのそれだけもう従来の Windows とは異なる Windows10 が出るということで、すごい楽しみな点もあれば、ちょっとどうなっちゃうかなっていうちょっとドキドキするところあります。まあ、今でもですねいろんな情報が出ています。いろんな情報が、まあ、流れているんですが、それが本当にそうなのかと。で、まあ、マイクロソフトから公式に発表されているのはとにかく29日に出ますよということなんですが、他にもですねいろんなこうリーク情報を含めるといろんな噂話が出てきています。まあ、ちょっとそれはあの本当かどうかわからないんで、この番組ではちょっとお話はできないんですが、あの、まあ、できないというかお話はしないんですが、どこかこう先が見えないんだけど、よくちょっとワクワクするようなね、そんなところもあると思います。まあ、いろんな噂話あります。例えば Windows RT に関してもですね、ちょっと面白い、非常に興味深い話も出てますんでね、ここでもお話をしたいなっていうところあるんですが、まずいろんな情報が出てますんで、 そこを精査してというかですね、まあ、見極めるところはちょっと見極めて、順次こうお話をしていこうかなと思っています。まあ、そういうことで、ね、私もチャンネル9の方でもですね、いろいろ喋りたいんですけど、噂話レベルをチャンネル9で喋っちゃう問題かなと思ってですね、今週は、お休みをさせていただいてるんですが、あとは今まで通り Windows 10になってどういうふうに変わりましたか。で、ブラウザも新しくなりました。 Microsoft Edge になりました。これもどんなふうに変わっていくのかっていうことですね、まあ、一度お話しした内容ではまたお話しすることになるかもしれませんけども、まあ、改めてですね、まず製品リリースしましたというところで一回仕切りを直しをしてですね、今後もお話をしていこうかなと、そのふうに思っております。はい、そういうことで、まあ、Windows 10リリース直前のお話ということで、まあ、続きはですね、来週7月29日のイベントの話もできるかなと思ってますので、また聞いていただければなと思っています。以上、 Windows 10リリース直前情報のお話でした。はい、第298回目は Windows 10リリース直前情報ということで、まあ、やっぱ楽しみですよね。ついになんかワクワクするなっていう感じがします。で、ワクワクするなっていうのと同時に、さっき言ってたように、これがひょっとしたらこんなイベント最後になるかもしれないっていう、まあ、それだけ市場がね、変化していくっていうことなのかなと思っています。で、昔ね、 Windows っていうのは3年に1回、もっと長い間はもっと長い間ね、バージョンアップ高なかったんですけど、うん、これ作る方も大変だと思うんですけどね、なかなかすごいスピードで変わっていくっていうのが、楽しみであるし、まあ、中に、ね、お仕事でこれ情報システム部門の方はですね、また悩みの種じゃないかなと思ってます。もちろんこれエンタープライズ用としてはですね、そこら辺は考えていかれるんじゃないかなと思います。自動的なアップデートとかもですね、制御できますんで、そこもね、また今までとは違うこと展開になるんじゃないかなとも思っています。はい、そういうことで、まずは来週というか、ね、もう25日だから今度の水曜日ですね、問題は会社がちゃんと抜け出せるかっていう、恵比寿に行くのが19時半スタートで、18時半から受け付け開始で、イベント当日に青いシャツ、青いパンツ、ハンカチなどブルーのものを何かしら身につけること、なんかあったかな、ブルー、水色のシャツでいいですかね、いいですかねって誰に言ってるのかってあるんですが、まあ、それでいこうかなと思っています。はい、そういうことで、じゃあまたいろんなネタを詰めて話したいと思います。またよろしくお願いします。